はい、というわけで始まりました、東京ミルク放送局です。今週もですね、実は新庄さん忙しいふりをしてですね、あいつ来やしませんね、暇なくせにですね、腹立たしいでございます。はい、ということで、今日もですね、私一人で、お送りさせてもらいます。寂しい限りでございますが、今日紹介させてもらいますのは、新耳袋というですね、本ですね。これはですね、新耳袋という、昔江戸時代にあった耳袋という、怖い話を集めた、まあ、怖い話集が、耳袋というのは江戸時代にあって、それを改めて、現代の、話に置き換えて、もう一回集め直したということで新耳袋というものです。で、このただの、まあ、怖い話というよりも、ちょっとですね、変わってまして、誰もが感じたことがあるちょっと変わった話を、一冊のうちに100話集めてます。で、100話ちょっとすごいなと思うかもしれないですけど、実際もう原稿紙 1,2 枚で終わるレベルですね。はい、だ本当にちょっと変わったなっていうことだけですね。短いのだけだったらいくらでもあるかな。うん、なんかもういきなり、電車乗ってたら、普通に田園風景を見てたら、どうやらなんか、ま、子供がマリみたいの蹴ってんなと思って、よくよくポンポンって上に上がってるから、そのマリをよく見たら、マリというかサッカーボールみたいだなと、サッカーボールじゃなくて生首だったとかね、ちょっとしたことなのよ。で、まあ、それがまあ本当に幽霊なのかどうかも分かりませんみたいな。で、まあ、結構象徴的な話としてあるのが、家を改築工事しようとしたら、地下室みたいのが出てきて、そこをあの家主は全然知らなくて、そこを調べてみたら、畳1畳ぐらいのスペースが出てきて、おそらくなんかお茶碗とか置いてあって、そこでね、多分生活してた記録がある。で、まあ、おそらく座敷牢ですよね。あ、で、壁に向かって、赤い丸が書いてあるって、それだけなんです。その赤い丸が何の意味かどうかもわからないし、何か宗教的な意味かもわかりませんけれども、全くあの家主は知らず、あの改築しましたっていうお話ですね。ちょっと気味が悪い、まあ、誰でもありそうな話を集めたお話。この新耳袋というのが、今現在全部で10巻ですね。10巻まで出てます。全部で10巻まで出てて、全部1000話かありますな。99話、99話、99話だから990話か、990話が出てます。でそれをまあ映画化されたりとかっていうのも普通にされてますけれども、非常にこのやり方、切り口方が非常に面白いなというふうに思って、自分はね、前から好きだったんで、新耳袋、ぜひね、ちょっとご紹介したいなと思いますけど、さらにこれでですね、有名なのが、決定的な人気を植え付けた新耳袋の話が一つありましてですね、新耳袋4巻に、載ってますですね、山の牧場というお話があります。これもね、ぜひちょっと読んでもらいたいです。まあ、普通に本屋さんで売ってます。600円なので、これだったら全然いけると思います。山の牧場というのが、第12章ですね。山の牧場にまつわる銃の話っていう形で、もののですね、5、60ページですかね、バーって載ってるんですけど、まあ、実際にちゃんと11章からのつながりのところもあるんですが、第11章、10章か。10章間のつながりのところもありますけれども、この山の牧場にまつわる銃の話っていうのが、あまりにも怖すぎます。あまりにも怖すぎてですね、私今まで読んだ中とか経験した中でこれ以上に怖いフィクション、フィクションじゃないか、ノンフィクションを知らないです。何がどう怖いかっていうと、これね、口で言っても説明できないんですよ。たまたまあれか、作者の方の実体験なんだけど、映画の仕事をされてて、撮影が終わって最後村の実景を撮ろうって言って山の高台を探してたら、ある細道をサクサク登ってったらですね、いきなり目の前が開けて牧場が現れると。で、なんかどうやらその牧場から撮れるかなと思ったら、どうやら牧場の様子がおかしいっていうだけなんですよね。何がどうおかしいかって言い出したともうキリがなくなっちゃうんですけど、要は人が住んでる形跡がないのに、人 が住んでる形跡がないのにそのものだけあるっていう状態です。牛の牛舎があるんですけれども、そこに牛が、いた記憶形跡はない。で、まあ、新品なんですよ。ただ使ってないだけなのかなと思ったら、牛舎の横にトラクターがもあります。それはいいんです。トラクターがなぜか、上下逆さまに置いてある。で、キャタピラの跡みたいなのがあるから、その牛舎の ところまでは来た形跡があるんですけど、いきなり何の反動もなしに180度回転してるんです、そのトラクターが。で、事務所を開けると一見何の普通の事務所なんですけれども、事務机もあったりするんですけど、開けるとですね、大きい、丸い石が置いてあります。これがガンツみたいなやつですね。ガンツの黒い玉みたいな、もっと大きいやつだと思いますけど、それが何だか分かりません。でさらに牛舎の上に2階があるんですけれども、その2階はあるのにもかかわらず2階へ通じる階段がありません。おかしな話ですね、というところで、一体これは何なんだろうというお話です。でこれを探検した、主人公というか作者の、方と、その体験した後に起こった怪異を集めたお話です。でこれが本当に僕は怖かったですね。読んだ後なんでこんなの出版するんだと思いましたから、ぜひちょっと興味ある人はね、読んでもらえればとは思います。でさらにですね、もう一つ紹介するとですね、これ、まあ、映画というか実際、怪談新耳袋殴り込みという形でですね、DVD になってます。この新耳袋自体がいろんな日本中のいろんな場所を紹介しているので、実際のその心霊スポットと呼ばれるところに、映画評のライターの人たちが、殴り込みに行くという、これドキュメンタリー映画みたいな感じですね。これが非常にバカバカしいので、ぜひ見てもらえればなと思います。今ぜひこれから見ないでくださいね。山の牧場を読んでからこれを見てくれないと意味がなくなっちゃいますから。実際これ山の牧場にも行ってます、この人たちは本当にバカです。はい、何をやってんだというふうに怒られる、コンセプトとして、幽霊を絶対映像に収めるためにはどうすればいいかって言ったら、心霊スポットでふざけたことをすれば幽霊が起こって映るんじゃないかというコンセプトのもとにやっているやつで、新耳袋殴り込み、深夜の UFO 召喚実験っていうこの回ですね。この回は素晴らしいですね。神が乗り移ってますね。特にライターの銀手小林さんという方ですね、近所にいるんですけど、私も職場も近所ですし、家も近所だということが判明してですね、非常に、なんていうんですかね、近いものを感じるんですけど、できる限り仲良くしないようにはしてますけれども、はい、悪い人はないですよ。ぜひね、見てもらえればなと思います。はい、ということで、怪談新耳袋殴り込みと、新耳袋第4夜ですね、山の牧場にまつわるお話をさせてもらいました。ということで、今日のですねミルク放送局はここまでにしようかなというふうに思います。はい、ということで告知ということで、2月の14日ですね、16時から、UTV 映像アカデミー内にて、東京ミルク放送局の、ポッドキャスト公開収録を行います。なんと500円というですね、破格のお値段で今回提供させてもらっておりますので、ぜひちょっとですね皆さん、お暇な人は、ぜひ遊びに来てくれればなと思いますんで、お待ちしております。みんなでね一緒に盛り上げたいなと思いますんで、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、ということでまた来週お伺いいたしましょう。バイバーイ。